それでは、なおしばらくと題しまして宍戸先生から説教をいただきます。
ただいま新約聖書のヨハネの黙示録6章の全体をご一緒にお聞きしました。キリスト教の信仰を曲げなかったためにパトモス島に島流しにされていたヨハネがある日一つの幻を示されます。でそれは天の玉座に座っておられる神様の右の手に一本の巻物が握られている、そういう幻です。でこの巻物の中に世界の行く末のこと、その終わりのことまでが克明に記されていて、そして今日聞いたところではその巻物がいよいよ少しずつ開かれ読み上げられていく、そういうことが語られています。封印が7つあるのですけれども、今日のところでは6つまで封印が開かれていく、そういうことが起こっています。でまず1節と2節をもう一度繰り返してお聞きいたします。また私が見ていると子羊が7つの封印の1つを開いた。すると4つの生き物の1つが雷のような声で出てこいというのを私は聞いた。そして見ていると見よ、白い馬が現れ乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ勝利の上にさらに勝利を得ようと出ていった。四つの生き物のうちの一つとここに言われていますけれども、これは四章の六節から八節のところに登場していた不思議な生き物たちのことです。四つとも六つの翼を持ち、そして外にも内にも一面に目があるのだと四章のところで言われていました。ですからこれは天にいて地上のことを見守っている天使みたいな生き物と考えてもいいかもしれません。これは天上の生き物です。地上の生き物ではありません。で4体いて、そのうちの1つが出てこい、そういうふうに呼びかけるとそれに応えるかのように見事な白い馬が出てきたのだったと、そうここには言われています。で馬というのは今日私たちあんまり、身近に見聞きする機会はないと思いますけれども、まあ、実際の実物に出会わないとしても私たちが多分一番、近くに見ることが多いのはテレビの中で競馬なんかをしている競走馬の姿を見ることが多いように思います。あるいはもしかすると、農耕馬として畑を耕すのに使われる馬がいる、そういうことも私たちは知っているかもしれません。私たちは今日馬というのをですね、取り立てて危険な動物のように思わないんですけれども、ヨハネの黙示録が書かれましたこの1世紀の終わり頃、この時代には馬というのは民間の動物ではありませんで、軍隊で飼われていた兵器でした。馬の方が人間より当然速く走れるわけですが、その馬にですね、弓矢を持ったそういう兵士を乗せていく。で仮にです、戦争するときにこういう敵に出会ったらどうなるか、人間より馬の方が速く走れるわけですから、どんなに速く人間が逃げても追いつかれてしまうわけです。でしかもその背中に乗っている、戦士は弓矢を持っていて遠くから飛び道具で人間を狙うことができます。ですからおそらく戦場で敵にそういう、馬に乗った弓矢の戦士がいて、それに狙われてならほとんど生きて帰ることはできなかった、そういう大変恐るべき兵器のことがここには語られているんです。馬にまたがって弓矢で武装した兵士というのは 当時とすれば無敵の強さを誇っていました。最初に出てくる白馬にまたがった弓を持った戦士というのは、そういう大変に強そうな戦士であります。でそのように、無敵に見えるそういうものが、最初の布陣を開いた時に現れたんだと言われています。でただしです、これ大変強そうなんですけど、ちょっとした不安がここにはあるんです。でそれは向かうところ敵なしであると、無敵だということであればですね、何かあれば軍事力によって力によって白黒をつければいいということになります。力に優れているものはその力により頼むようになります。そしてついには何でも力ずくで決着をつけようとするようになります。ですると結局どうなるか、結局地上には戦が絶えない、そういうことになってしまうわけです。今、繰り返してお聞きした2節の方に、この白い馬にのまたがった戦士は勝利の上にさらに勝利を得ようと出ていったのだ、そういうふうに言われています。この戦士は戦いに勝利して、それで戦争が終わってホッとするというのではないんです。ホッとする間もなく勝利の上にさらに勝利を重ねようと出ていく。ですから終わりなき戦いにずっと駆り出されていくということになっています。一体この戦士の戦いというのはどこまで続くのか、それこそ一生の間戦い続けなくてはならない。憩いを得るというのはもはや戦えなくなる時であるに違いありません。つまり、戦に自分が敗れて死ぬ時に、その時にこそ憩いが訪れるということになります。弓矢や剣を振るって戦う戦いでは敗れてしまったら死ぬことになります。死なないように勝ち続けなきゃいけないわけですけれども、しかしそんなふうに戦いに明け暮れて、そしてついには敗れて死んでいく人生に果たして意味を見出すことができるんでしょうか。自分はまだ戦で敗れたことはない、そう誇って見せることはこの戦士はできたかもしれません。しかし勝利を誇るために生きるんでしょうか。一体この戦士の人生というのは何なのか、その点が実は少し気がかりなんです。この最初の馬に乗った戦士は大変に力強く見え頼もしそうではあります。しかし実はその陰でこの戦士自身の一生というのは大変空虚なものになってはいないか、その点が気がかりではあります。でさて2番目の封印が開かれます。すると最初の馬とは別の赤い馬が登場して、やはり戦士がまたがっています。3節と4節をお聞きします。子羊が第二の封印を開いたとき、第二の生き物が出てこいというのを私は聞いた。すると火のように赤い別の馬が現れた。その馬に乗っている者には、地上から平和を奪い取って殺し合いをさせる力が与えられた。またこの者には大きな剣が与えられた。二頭目の馬にまたがっている戦士は最初の戦士に比べると不気味さが際立った姿をしています。最初の戦士は勝利を身にまとっていて、あまり戦の暗さを感じさせることはなかったのですけれども、この二人目の戦士には 血生臭い殺し合いをさせる力が与えられていて、まあ、そのためか馬も血の色をしているんです。大きな剣が与えられ持っていた、そう言われます。しかしこの大きな剣をですね、まるで草刈りをするときに草を刈り払うようにですね振り回したならどうなるか。最初の戦士の馬だって足をなぎ払われて立っていることができなくなるかもしれません。でそうすると最初の戦士は実は大変強そうに見えたのですけれども、馬によって動き回るその動きを封じられることになります。そして大きな剣を持ったこの二人目の戦士によってなぶり殺しにされてしまうかもしれません。そういう不気味さをこの二人目の戦士は持っています。最初の戦士はいかにも強そうに、また勝利を重ねそうに見えていたのに、二人目の戦士が現れてみると実は最初の戦士の運命というのはおぼつかないものがあるということが明らかになってくるわけです。でさてさらに封印が開かれて3番目の封印が開かれます。で3頭目の馬にまたがった戦士が登場するのですけれども、この第3の戦士の姿はさらに異様なものになっています。5節と6節のところです。子羊が第3の封印を開いたとき、第3の生き物が出てこいというのを私は聞いた。そして見ていると、見よ、黒い馬が現れ、乗っているものは手にはかりを持っていた。私は4つの生き物の間から出る声のようなものがこういうのを聞いた。小麦は1コイニクスで1デナリオン、大麦は3コイニクスで1デナリオン、オリーブ油とブドウ酒等を損なうな。第3の馬は黒かったと言われます。でこれは黒サビ病によって全滅させられた畑の麦を思わせる色です。戦争が起こるときには戦争のために人手が取られますから、田畑への手入れが行き届かなくなって、そのためよくこういう穀物の病気が発生をしたようです。ですると実は武器で戦う間もなく勝敗が決してしまうということが起こり得たんです。文字通り腹が減っては戦ができないからです。ですからこの第三の戦士は実は手に武器を持っていません。はかりがこの戦士の武器です。つまり飢饉によって食料が取れなくなる、すると物の値段が高騰していくんです。小麦は1コイニクスで1デナリオンと書いてありますけど、1コイニクスというのは容量の単位ですが、聖書の後ろを見ると土量庫の表があって、だいたい 1.1 リットルだと書いてあります。1リットルの麦、それくらいの麦が1デナリオンだというんです。1デナリオンというのは、当時の一人の人が1日生活できる、生活費、あるいは、肉体労働者が1日働いた時の給料が1デナリオンだったと知られていますから、まあ、今日でいうと1万円かもうちょっと高い金額だろうと思います。小麦1リットルが1万円する、そうここに書いてある、言われてるんです。つまり、麦が取れないために、食料が取れないために、物価が高騰しているというイメージです。こんなに物が高くなってしまったらとても戦争なんかやっていられません。ただです、この飢饉というのは戦の遂行が困難になるということにとどまらないんです。まあ、戦争それ以上遂行できなくなるという点ではある意味で喜ばしいかもしれません。しかし飢饉はそれ自体がすでに凄まじい破壊力を振るいます。 こんなに物が高騰してはですね、おそらくその日の食料を得ることができなくて、飢え死ぬ人が大勢出ることでしょう。白馬にまたがった最初の戦士が勝利を求めて勇ましく戦場に出かけていく、その場面ではまだあんまりはっきりとは現れていないのですけれども、実は戦争というのは生産行為の破壊です。誰も兵器で傷つけるということが起こらないとしても、戦場に出向いて畑を留守にすること自体がすでに生活が破壊されていくことにつながります。で、そういう生活を顧みない破壊が飢饉をもたらし、さらに飢餓状態につながる、そのことをこの第三の戦士の姿は表しているわけです。そういう仕方で人間の生活が壊されていくわけです。そしてさらに第四番目の戦士が出てきます。この戦士は青白い馬、蒼白の馬にまたがっていたと言われています。7節8節です。子羊が第四の封印を開いたとき、出てこいという第四の生き物の声を私は聞いた。そして見ていると、見よ、青白い馬が現れ、乗っている者の名は死といい、これに黄泉が従っていた。彼らには地上の4分の1を支配し、剣と飢饉と死をもって、さらに地上の野獣で人を滅ぼす権威が与えられた。で、この第4の馬にまたがる戦士こそ、今まで登場してきた戦士たちの正体を表すような姿をしています。血の気が全く失せた蒼白な馬にまたがるこの戦士は、自ら死と名乗り、そして人々を暖かな日の光から隔たらせて、冷たくいてついた黄泉の中に留め置く力を持っている、そういう従者を従えていたというんです。で、実はここに出てくる4頭の馬と4人の戦士の姿というのは、ヨハネが生きていたその時代を表しています。それぞれに自分の欲求や自分の思いを実現しようと図り、生き残りをかけて生存競争していく、そういうこの世の姿を映し出している、そういう幻である、そう言っていいだろうと思います。この黙示録を書いたヨハネは、今は島流しの地に送られていて、自分では何も手出しができません。で、そういう中で自分が今生かされているこの世界の行く末と、またそこに建てられているいくつもの教会の行く末を案じて、いろいろ思案をしているわけですけれども、そこにこの幻が神様によって示されているんです。自己実現を図って、自分の欲求をエネルギーに成り立っていく世界は、早晩お互いに食い合い、傷つけ合って滅んでいってしまう、そして死がそこに訪れてくる、そういう幻がヨハネに示されています。さて、しかしこの巻物は封印が7つあるんです。今まで4つの封印が開かれていて、さらに3つなお開かれるべき封印があるのですけれども、そこには何が隠されているんでしょうか。5番目の封印が開かれます。で、ヨハネがそこに見出したのは、大変に懐かしい人たちの顔です。かつて共に礼拝を捧げていた教会の兄弟姉妹の姿がそこにはあります。礼拝を共にし、そして信仰の家に殉教していった、そういう大勢の人たちの姿をヨハネは見出すんです。9節と10節のところです。子羊が第五の封印を開いたとき、神の言葉と自分たちが立てた証のために殺された人々の魂を私は祭壇の下に見た。彼らは大声でこう叫んだ。真実で聖なる主よ、いつまで裁きを行わず地に住む者に 私たちの血の復讐をなさらないのですか。ヨハネはキリストの祭壇のもとにいるたくさんの殉教者たちの魂を見つけました。祭壇の下にいる、ここに言われてますけれど、この祭壇というのは今日で言えばちょうどここにある聖三宅を指し示しています。今はまだ早朝礼拝ですから、ここには何も載っていませんけど、さっきお祈りの中で祈られていましたけれども、今日の午前中の礼拝の時間になると、この聖三宅の上に聖三式のセットが用意をされて、パンとブドウ酒がここに置かれ、そして聖三式が行われます。主イエスキリストを信じる人がみんなでそこにあるパンを、キリストが十字架の上で裂かれた肉である、そして、ブドウ酒を主が流してくださった血潮であると信じて、それに預かりますけれども、ヨハネはそういう聖三宅の下に信仰生活を全うしていった兄弟姉妹たちの魂がいるのだ、そういう幻を示されたんです。地上の生活をすでに終えた兄弟姉妹たち、この人たちは神の言葉をと自分たちが立った証のために殺された人たちだと、ここに言われています。ある人たちは十字架に貼り付けにされて殺され、また別の人たちは火炙りにされ、またさらに別の人たちは教義上に引き立てられていって、猛獣に食べられる様を大勢の見せ物にされた。そうやって命を終えていく、キリスト者たちが一世紀にそんな迫害の中で命を落としていくという場面は、ヨハネはよく見知ってた、そういう姿です。そしてキリスト者たちのそういう一生の終わり方を、そこだけを取り出してみるならば、なんとも無残な死を遂げなければならない、気の毒な人生を歩んだ人たちということになりますけれど、しかし主イエスキリストはそのどの一人の人生も死も決して見落とすことなくご存じでいてくださるんです。そしてご自身が教会を建てていく聖三式の宮座の中に覚えて、その聖三宅のもとに一人一人の人生を置いてくださっている、そういう幻をヨハネは示されたんです。で、教会というふうに聞くと、多くの人たちは十字架のついたタワーのある建物を思い浮かべるかもしれませんけれど、しかし実は教会の群れにとってどうしても必要なのは建物のてっぺんについている十字架ではありません。そうではなくて、ここにある聖三宅こそが教会にとってはどうしても欠かすことができないものであり、そしてまた新しい兄弟姉妹がそこから生まれてくる洗礼版が教会にとっては欠かすことができないものなんです。教会というときに私たちが何を一番大事に、何を中心に考えなきゃいけないのか、立派な屋根のついた三角形の塔のてっぺんに十字架がある建物が大事なのではなくて、私たちが雨露をしのげるそのことが大事なのではなくて、私たちが本当に主イエスキリストの十字架と復活の上に生きていくことができるかどうか、それがとても大事なことです。そして教会の中では、私たちを建物よりも、むしろ私たちがそれに預かる聖三宅と、そこから生まれていく洗礼版の方が大切なんです。この日ヨハネが見せられた幻というのは、地上の生活は大変むごい仕方で閉じられることになった兄弟姉妹たちが、しかし確かにそうであっても主イエスキリストの 十字架とよみがえりのもとに覚えられている、主の御座に結ばれて、まさにその聖餐式が行われるときに、その聖餐卓のもとに集まっている、そういう光景でした。で、先に地上の生活を終えた兄弟姉妹たちは、もう自分としては地上の生活を終えていますし、またそもそもこの世の大方の人たちが自分の思いや欲求を実現しようとして生きることについては、これ見当外れな生き方であると思っていて、きっとそれは悲惨な結末にたどり着くだろう、そうよく知ってますから、その場所にいて不平を言っていたんだ、ここに言われています。こんな不毛なことに、こんな不毛な世界に付き合ってても神様しょうがないじゃないですか、早く裁きを行って、何が滅びるものであり、何が神様の御前に通用するものか、早くはっきりと白黒つけてください、そう大声で叫んでたんだ、そうここに言われています。ところがそれに対して神様おっしゃったというんです。11節です。するとその一人一人に白い衣が与えられ、また自分たちと同じように殺されようとしている兄弟であり仲間のしもべである者たちの数が満ちるまでなおしばらく待つようにと告げられた。神様はなおしばらく待つのだ、そうおっしゃったというんです。もうしばらく忍耐して待たなければいけない、そういうふうに不平を言う人たちに告げられた、そう言われています。で、これはこの召された人たちが求める神様の裁きが永久に先送りされているということではありません。ただ今この時について言うならば、この地上に自分が取りなされ祈られているということを知らない人たちがまだ大勢いるので、その人たちが神様に従う者たちの取りなしを知ることができるように、キリスト者たちが十分に他の人たちのために祈り、そしてそういう生活が全うされて、今祭壇の下にいる人たちの人数がさらに増やされ満たされるまでなお待ち続けるように、その時が必要だ、そういうふうに言われているんです。今はまだキリスト者たちがこの世を覚えて取りなしを祈る時だ、でそういうふうに神様はおっしゃったというんです。私たちが生きているこの時というのは、この世界のために、そしてそこに来ている一人一人を覚えて私たちが祈るべき、そういう時なんだ、神様はそんなふうにおっしゃったっていうんです。私たちはともすると自分たちが正しいことが早くはっきりしてほしい、そんなふうに願いがちなんですけれども、しかし神様はそうはお考えにならないんです。この世界にはなお神様に覚えられ祈られていることを知らない人たちが大勢いるじゃないか、その人たちのためにあなたが生きなきゃ祈らなきゃいけない、そのために今この時はあるんだ、そう言われているわけです。で、さて時間はさらに終わりに近づいていきます。第6の封印が解かれます。するとヨハネは今まで見たことも聞いたこともないような幻を経験させられるんです。で、これは到底口で言い表せるような経験ではありません。この第6の封印を開かれた後の、見たものというのを、ヨハネがどう表現するのかいいか戸惑いながら語っているように、ここには聞こえます。ですから私たちもですね、ここに語られていることというのを言葉としては一応理解できるんですけれど、それを正確に再現して思い浮かべるということはできないと思います。12節から17節をお聞きします。また見ていると子羊が第6の封印を開いた。その時大地震が起きて 太陽は毛の粗い布地のように暗くなり、月は全体が血のようになって、天の星は地上に落ちた。まるで地軸の青い実が大風に揺さぶられて振り落とされるようだった。天は巻物が巻き取られるように消え去り、山も島も皆その場所から移された。地上の王、高官、仙人隊長、止める者、力ある者、また奴隷も自由な身分の者もことごとく、洞穴や山の岩間に隠れ、山と岩に向かって、私たちの上に覆いかぶさって、玉座に座っておられる方の顔と子羊の怒りから、私たちをかくまってくれと言った。神と子羊の怒りの大いなる日が来たからである。誰がそれに耐えられるであろうか。まずはまるで大きな地震が起きたようだったとヨハネは言います。しかしその地震というのは地表が激しく揺れ動く程度のことではありません。ここでヨハネが言おうとしていることを言い表すならば、すべてのことが激しく揺さぶられ変わっていく、そういう様子を語ろうとしています。粗い布地のようにすっかり光を失ってしまった太陽と月、天にもはや張り付いていることができなくなった星たち、またそもそもその天自体が巻物がくるくると巻き取られるようになくなっていってしまう。地面は根底から震い動かされて、身を隠せるところはどこにもありません。そして豊かなものも貧しいものも、身分の高いものも低いものも、知恵あるものもそうでないものも、力あるものも力のないものも、みんなが恐れざるを得ない時がやってくる、そういう幻が示されているんです。全員が恐れなきゃいけないというんですから、ある意味では平等な世界です。そういう中にあっては、本当に頼みとするものを知っていて、その方に信頼しより頼む人だけがなお平安でいられるような、そういう時がやがてやってくるのだ、そういう幻をヨハネは示されたんです。で、私たちが聞いている6章はこの第6番目の幻で終わっています。で、私たちはこういう幻を聞かされると心穏やかではいられないだろうと思います。しかし実はここには慰めがあります。今日私たちが聞いてきた、そして最後に示されているこの幻というのは、私たちを確かに不安にさせ、また恐れを覚えさせるような幻です。しかしこれがまだ6番目の福音を開いたところに生じている幻だという点に慰めがあるんです。今日私たちは世の終わりとか最後の審判という言葉を耳にしますと、すぐにそれを世界の破局のようなイメージで受け止めてしまいがちです。私たちが今聞いた6番目の幻というのはまさにそういうイメージのことだろうと思います。核兵器が開発されて、そしてもしかすると間違って日本の国に落ちてくるかもしれない、そんなことが取り沙汰をされて、そうなったら大変だとみんな思っていますけれども、まさにそんなふうにです、思いもしないような爆発があったり、地面が揺らいだり、私たちが火に包まれる、すべてが焼き尽くされ滅んでいく、そういうイメージがこの第6番目の封印を解いた時のイメージとして語られていますけれども、しかしそれは終わりじゃないんだ、そういうふうにここには語られているんです。なお一つ神様が封印を閉じておられる、そしてそれをさらに開こうとしてくださっている。ヨハネが示されているのはそういう幻なんです。ということは、私たちがこの世で経験するどんな困難も苦しみも嘆きも痛みも、それは確かに侮れないけれども、しかし決して最後のものではない、そういうふうにここに語られているんです。 私たちが大変辛い思いや苦しみであって、もはやこれまでだ、そう思うときに、神様はなおその先を用意してくださっている。ヨハネはそういう幻をこの日示されました。私たちは毎日毎日本当に大変な場面に直面することがあるかもしれません。しかし神様はなお私たちをその先へ先へ持ち運んでいってくださるんです。そういう神様が今日私たちを持ち運んでくださることを覚えたいと思います。この神様が私たちをきっと持ち運んで救い出し歩ませてくださっている、そのことに信頼して私たちもここから歩み出したいと、そう願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、この世界は混沌とし出口がない混乱の中にとどめられているように見えます。私たちには日々新しい一日が与えられ、あなたが生きるように朝の時を与えてくださっていますけれども、朝起きてしばらくの間は新しい元気な思いでいても、私たちは次第にその日々の生活に疲れ、夕べには自分の重い体を引きずってようやく歩んでいるようなありさまになる、そのような生活を繰り返していることを思います。しかしあなたがそのような私たちにそれでもなお新しい命を与え、私たちを先へ先へと持ち運んでいてくださることをどうか覚えさせてください。私たちがこの世界の中にあって、さまざまな試練に出会い、困難に出会い、自分ではもはや先に歩めない、そのように思って絶望してしまうような時にも、あなたがさらにその先へと私たちを持ち運び導いてくださることをどうか覚えることができますようにお導きください。人間の目にはすべてが行き詰まってしまう、その深刻さばかりが大きく見えます。しかしあなたはそのような中にさらに将来があることを教えるために、あなたにとって誠に大切な一人をこの地上にお送りくださり、私たちが全く手も足も出ないような十字架の死に至らせ、そしてすっかり滅びるような出来事に出会わせながら、そこになお新しい命を創造され、よみがえりの朝をもたらしてくださいました。どうか主イエスキリストの十字架とよみがえりの出来事を見上げながら、その出来事に励まされ勇気を与えられて、私たちが今日この地上でなすべき務めを精一杯果たすことができますようにお導きください。たとえ今日私たちが行う技がそれだけでは行き詰まり、そして限界があることのように思えることがあるとしても、あなたがそれを用いてくださり、宮座のもとに結んでくださるがゆえに、新しい始まりに至るそのような働きなのだということを信じて、それぞれに今日なすべき務めを精一杯に行うことができますようにどうかお導きください。あなたが私たち一人一人に与えてくださっているそれぞれの手の技を祝福し、あなたのすべての働きに連なるものとして、私たちの小さな行いをも用いてくださいますようにお願いいたします。どうか私たちがあなたの保護のもとに、またあなたの恵みのもとにとどめられ、なお歩むことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。